皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは、ですね、ロータリー今財団ロータリーインターナショナルについてお話したいと思います。4人で話し進めていきたいと思うんですけども、吉岡さんの方から紹介お願いします。
はい、こんばんは。私は奈良に住んでおりまして、奈良ローターアクトクラブというロータリーのプログラムの会長をしております吉岡と言います。インターアクトクラブというのを高校の時にロータリーのプログラムで初めて参加しまして、ライラというプログラムを受けて今ロータアクトの会長をしております。よろしくお願いいたします。
はい、はい、はい、新藤真理と申します。京都に住んでおります。で、私はロータリーの青少年育成、リーダーシップ研修のライラというプログラムを2回経験し、あとロータアクトも、卒業しております。で、今は縁ありまして、ロータリーの地区の事務所に勤めております。
ガバナーオフィスようなんですね。はい、はい。そして先週に引き続きまして、ロータリーのイリノイの本部からいらっしゃった、
はいはい、
リンチさん、お願いします。
こんばんは。私はアメリカにある国際ロータリー世界本部で学級関係のスペシャリストを務めています、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ですね、先週は英語で話していただいたんですけども、今日は日本語ということで、
はい、頑張ります。はい、
この地区って、ロータリーのディストリクトの2650地区ですね。そこで今年ロータリーフェローズというのが設立されたと思うんですけれども、吉岡さん、そのロータリーフェローズについて。
ロータリーのさまざまなプログラムの経験者を集めて、学友というふうに呼んでおります。で、そういう方々にロータリーと今後もその卒業してからもう機会をロータリーとの友情とかロータリーの方との関わりっていうのを絶やさず持ってもらおうということで組織をした学友会という組織です。
ロータリークラブって世界に120万人世界中にこうおられて、それでやっぱり、まあ、世界平和とか国際理解とかさまざまな、ね、活動をしてまして、で、まあ、されてて、そのこの地区京都の2650ってすごい多くの地区、大きい地区なんですね。ガバナーオフィスにいらっしゃるからよくご存じだと思いますけど、
はい、この第2650地区というのは京都だけではなく奈良県と滋賀県、あと福井県、この4つの4府県を一地区とした大きな、うん、地区ではございます。うん、
ビルさんね、
はい、
この地区というのは京都と奈良というのは、まあ、いわゆる、古い文化のある都市でね。
あ、はい、そうですね。
で、滋賀県というのは大きな湖があって、うん、湖があるからものすごく山があって綺麗なとこなんですね。うん、多分京都でも、ね、日本でも綺麗、文化があって綺麗なところだと思うんですけれども、はい、本部から見られて、はい、どうですかね、この京都。
あ、京都は本当に綺麗なところですね。うん、はい、実はじゃあ5年前は、うん、京都に行ったことありますけど、はい、戻ってくれて本当に嬉しいですね。もう本当に学級とか、うんうん、ロータリアンとかお会いできとても嬉しいと思います。
ビルさんはすごい日本語、ね、お上手ですね。
そのことないです。
ね、バイリンガルに近いと思うんですけどね。
うん、多分ね。
東京に2年ぐらいいらっしゃったんですか。
はい、2年ぐらいに住んでました。はい、あとはベルギーで大学院を勉強してましたね。日本に住んでた前は1年間韓国にも住んでいました。
まさにロータリアンというかロータリーですね。ロータリーインターナショナルですね。
はい、国際経験は、じゃあロータリーの中でちょっと必要じゃなくてでもいいことだと思いますね。はい、
まあ、吉岡さんはね、そのロータアクトでいいかな、
はい、
ね、いろんなことをやられてて、
はい、
今春日大社にもね、
はい、
やられてすごいこう浸透的なイメージとね、
はい、
そしてこうロータリーのイメージと組み合わせたら、
はい、
世界的にね、将来ね、
はい、
ロータリーのトップを目指そうという大きな野心を持って、
はい、僕の、まあ、夢はガバナーっていうのはこの地区のトップで、うん、その上はもう RI の会長というのが一番上になって、 まあ、RI の会長になりたいなと思ったのは、こういう青少年のプログラムを通じて世界の方々と知り合いになれるっていう、まあ、ビルさんもはじめロータクトの友情とかロータリーの友情って本当に世界に通じてまして、そういうのを得れたのは本当に僕今までロータリーで高校に入るまで全然知らなかったんで、そういうのにこう知れたこのロータリーに何か恩返しをしたいなと思った時に、国際ロータリーの会長に自分がなって、こういう青少年の奉仕っていうのを今度は自分が先陣を切ってやりたいな。
素晴らしいね。これはこのラジオというのはずっと音一生残るし、大体何十年後ぐらい目標ですか？
まあ、まずはロータクト30まで頑張って、少しまあ経験を積んだら40歳ぐらい過ぎた頃にはロータリーに入って、まあ、50歳から60歳ぐらいの間には会長をして、ガバナーをすぐさせてもらって、まあ、70歳までには国際ロータリーの会長とそういうぐらいには思ってます、
ね。すごいね。すごい。
なかなか日本人は若い間にね、ガバナーって難しいですから。
こういうね、僕素晴らしいと思うの、こういうはっきり言う人なかなかロータリーのいないに違います。
ないです。とても珍しいです、
ね。有言実行やね。
はい、言ったからには頑張りたいと思ってます。
ロータリーの活動でどういうのがロータリーの理想？特に若い人が集まってね。こう例えばロータリーフェローズでもこうなんていうかな、もっとリラックスな雰囲気でやっていきたいと思うんだけど、なんかどうしたらいいんでしょうかね。若い人がもっと引きつけられるようなという、
まあそれはやはり若い人が魅力的に思う活動を、まあ、ロータリーが行うこと、でこのロータリーフェローズという、まあ、大きな団体が新しくできたんですけども、それでもまあ本当は会員なんだけども、もうかけ離れている方々をもう一度呼び込んでくるには、やはりキャッチーなことをしていかないといけないのかなとは感じます。
なんかビルさんアドバイスください。もっと若い人なりがねこう入るようなこう、活動。
そうなんですね。
アメリカではどうされてるんですか？アメリカでは。
あ、アメリカではね、ちょっと日本語が下手だしですけど、でもロータリー青少年交換プログラムを参加した人も、ロータラクトの人も本当に、じゃあ奉仕活動も奉仕プロジェクトにもしたいですけどね、したいですね。
いろんな、ね、国籍の人が集まったり、いろんな世代の人が集まって、なんかやるということが大事 で、で僕はねずっと世界出て国連とか勤めて、まあ、このロータリーの、ね、活動もさせてもらって、ローカルな活動も大事だけど、すごいインターナショナルの活動もねやっぱり持つべきで、だからロータリーの、まあ、エヴァンスの本部とこの京都とね、なんか今回太いパイプでビルさんのおかげでつながったと思うんで、なんかそういう活動をすることによって徐々に若い人がね、吉永さんみたいにこう夢持つような、ね、世界に羽ばたこうと、そういう人が増えていけば、なんかロータリーのね時間があるか分かんないけど理想になると思うんですけどね、いかがでしょうか？
それは私も本当に思いますね、こうやってビルさんと知り合うってこともこうロータリーやってないとできないっていうことも一つあるし、バッジをつけてるだけで本当に世界中の人とお友達になれるっていうのが、非常にいいことだと思います。
女性としてどうですか、ロータリーの？
まあ、一般の方にはなかなかロータリーって馴染みがないですね、同じような、まあ、星団体としてはライオンズクラブなんかもありますし、なかなか一般の方からロータリーに交わることっていうのはないんですけども、例えばインターアクトや青少年交換、あとはこの彼が入ってた、私も入ってたロータアクトなんかは一般の若い方でも参加できるものですので、何らかそういう、まあ、PR ができて、一般の方から若いうちからロータリーに馴染んでいただくっていうのはいいことだなと思います。
国際ロータリーから、じゃあロータリアンは、じゃあロータラクトのメンバーに青少年交換プログラム参加者の人にサポートしたいですね。じゃあだからじゃあちょっと、すいません。でも
おそらくね、僕全然ロータリークラブもロータリーファンデーションロータリーインターナショナルロータアクトもねライラもあんまり知らなかったんやけど、そのそれぞれの活動ってすごい大事だけど、年に1回かね、まあ、半年に1回ぐらいね、みんなが集まるっていうのが僕ロータリーフェローズ仲間だと思うんですね、その掛け合いをすごく低くしてね、のメンバーシップもあんまりよくないなくて、みんながこうそれぞれね、それぞれ違う活動してるときにそれをコーディネートするようなね、一緒にやるようなのがなんかロータリーフェローとしてねいいんかなと思うんですけどね。
そうですね、
はい、同意見です。
同意見ですか。ロータリーフェローズってこれロータリーファンデーション100周年記念で僕できたかなと思ってるんですけれども、日本でもあんまりないんですね、ロータリーフェローズって、
うん、
大阪と
あんまりなくて、あ、うん、まあ、国際ロータリーの本部の方で、うん、まあ、その学友という、うん、まあ、あの概念が、うん、あの今まで財団の学友だとか、うん、それぞれの学友だったものが、うん、まあ、大きくいろいろな青少年のプログラムもあって、うん、それらの、まあ、経験者も全部含めた学友って新しい定義ができたので、うん、こういった当地区にできたロータリーフェローズ2650っていう、うん、あのような学友会はうちの地区とあと大阪と2つしかないです。
東京にはないのですか？
東京は財団だけです。
はい、まだないです。もちろん、うん、財団学友はロータリーは大事にしますね、
う
ん、
そうですね。
でも他の学友も大事にしますね、うん、最近は国際ロータリーはその人もスポートしたいです。
国際ロータリーと僕ロータリー財団ファンデーションって学友でいいの、はい、ファンデーション学友で、うん、僕もロータリーファンデーションロータリーファンデーションでちょうど、100年前ですね、
はい、
1917年でいいんですかね、できて100年だったと。でなんかこうフェローズという言葉が好きでね、僕はブルッキンズのフェローズで、うん、
はい、
なんかフェローズでなんとなくいい感じがするんですからね、
はいはい、
どうですか、アメリカ英語でフェローズって
英語で、
うん、どういうフェローズって、まあ、僕ビーティングフェローズブルキンズだったんですけれども、うん、なんかそういうなんか
そういう言葉
という
意味ですね、うんうん、実はアメリカで英語でフェローズも使いますね、
うんうん、
でも最近は日本の中でロータリーの中でフェローズ日本人のロータリアンもの方が使いますね、はい、でも本当にいい感じですね、
うん、いい感じですね、
はい、いい経験を作る感じですね、うん、はい、
うん、ロータリークラブロータリアンってなんかね割とこうなんていうかなこうリッチなね、はい、感じで、ロータリーフェローズってみんなが若い人もみんなが入れるようなね、
あ、そうですね、
なんかそのロータリーフェローズってこうなんか友達みたいなね、
はい、
それがなんかフェローズですごく僕はいいかなっていうふうに思うんですかね、
はいはい、
うん、
うん
ね、
はい、そうだと思いますね、うん、でも、はい、でもロータリーファミリーは、うん、じゃあ同じ目的だと思いますね、うん、だから、うん、その学友会は本当に必要だと思います、うん、本当に、うん、
普段ねこうやっぱり集まってていざ何か起こった時にね、例えば東北で、ね、津波が発生したり、うん、そういう時もあるし自然災害もあるし安全保障上で何か問題もあるときも政治でなくてそんなんで何か貢献できることも大事だと思うんですからね、
うん、
特に北朝鮮問題とかそういう問題も議論しながら何かあったときにということは非常に大事と思うんですけども、あっという間に時間出しましてあと30秒で終わりますんで、
はいはい、
本日はねお忙しいところ、ビル、リッツさん、
吉岡、
はい、
新藤です、
はい、どうもありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。